バドミントンでリズムを変えなきゃ読まれるぞって、これよく言われますよね。
はい、言われますね。
あなたも試合中にこうあえてタイミングをずらそうとした経験ありませんか？
ああ、ありますあります。
今回はですね、その常識にちょっと待ったをかけるような、フェニックス愛知っていうバドミントン教室のあのブログ記事がありまして、
ええ、
そこからバドミントンのリズムについてちょっと深く見ていきたいなと。
はい、その記事が指摘してるのが、実はトッププレイヤーの多くって驚くほど一定のリズムを保ってプレーしてるっていうことなんですよね。
一定のリズムですか？それって単調で読まれやすくないんですか？
そう思いますよね。でもまあそこには深い理由があるみたいなんです。今回はなぜその安定したリズムが重要なのか、その隠れた力に迫っていきましょうか。
お願いします。
忙しいあなたのために、この記事のこう大事なポイントを抽出してお届けできればと。
ありがとうございます。ではまずは、多くの人が信じてるリズムを変える戦略。相手のタイミングを外したり、意表をついたり。
ええ。
これ確かに効果がありそうに聞こえますよね。
まあそうですね、セオリーとしてはよく聞きます。
でもこの記事によると、むやみにリズムを変えようとすることには結構な、なんていうか、落とし穴があるみたいで。
そうなんです。具体的にデメリットがいくつか挙げられてるんですね。
ほう。
まず一つは、不自然な無理なタイミングで打とうとすると、自分のフォーム、これが崩れやすくなる。
あー、わかります。無理な体勢になったり。
ええ。次にタイミングをずらすことばっかりに意識がいっちゃって、肝のシャトルへの集中力がこう散漫になる。
はいはい。
結果的にミスが増えやすくなると。
なるほど。
それから体勢が不安定になるんで、打った後のバランスが悪くなって次の動き出しが遅くなっちゃう。
相手を惑わすつもりが、かえって自分のプレーの精度とか安定性を犠牲にしてる可能性があると。
まさに。
特に試合で焦ると、無理にタイミングずらそうとして空振りしたり変な体勢になったり、あなたも心当たりありません？
ありますね。あれがまさに自分で自分の首を絞めてる状態なのかもしれないですね。
そうか。
記事ではさらに、特にレベルが上がってくると相手はもうシャトル自体をしっかり見て反応してくるので、
はい、
だから小手先でタイミングをずらしても思ったほど効果がないケースが多いとも指摘してるんです。
そうなんですか？
つまりリスクが高い割にはリターンが少ない戦略になりがちだと。
へえ、それはちょっと意外な視点ですね。じゃあそのトップ選手たちはどうしてるんですか？
はい。
常に一定のリズムだとやっぱり読まれやすいんじゃ。
そこがですね、この記事の面白いところで、トップ選手は驚くほど安定した一定のリズムで打ち続けてることが多いと。
ほう。
で、それを音楽の調和音に例立ててるんですよ。
調和音、ドレミソみたいな。
そうですそうです。聞いてて心地よくて安定感のある音の組み合わせですよね。周波数が単純な整数比になってて、波形で見てもすごくすっきりした繰り返しのパターンなんです。
なるほど、調和音ですか。心地よくて安定してる。
この記事はトップ選手の無駄がなくて効率的で見ていて美しいとさえ感じるプレーの根拠が、まさにこの調和音みたいな安定したリズムにあるんだと。
はあ、すごい例えですね。
無理に不協和音を鳴らす、つまりリズムを崩すんじゃなくて、安定した美しいリズムを保つこと自体に強さの秘密があると主張してるわけです。
なるほど。だからむやみに不規則に打つ練習をするよりも、まずは自分が一番力を発揮できる安定したリズム、言うならばマイ調和音ですかね。
良い表現ですね。マイ調和音。
それを見つけて、その安定したリズムの中でコースとか球種とか、そういう変化をつける技術を磨く方がずっと効果的だと。
そういうことになりますね。しっかりとした土台、つまり安定したリズムがあってこそ変化もこう生きてくる。
確かに。
無理に不規則さを演出しようとするんじゃなくて、まずは自分にとって最も効率的で心地よいリズムを確立すること、それが遠回りに見えて実は上達への一番の近道なのかもしれないですね。
いやー、これは本当に目から鱗でした。
はい。
よく言われるリズムを変えろっていうアドバイスも鵜呑みにしないで、その意味合いを捉え直す必要がありそうですね。
そうですね。
安定したリズムは決して弱点なんかじゃなくて、むしろ高いパフォーマンスを発揮するための基盤であると。
そういうことですね。そしてこの記事を読んでもう一つこう考えさせられることがあるんですが。
と言いますと？
今回はバドミントンの話でしたけど、この安定した基本リズム、 イコール強和音を見つけて、それを磨き上げるっていう考え方。
はい。
これって、あなたが今習得しようとしてる他のスキル、例えば仕事の進め方とか、学習方法、あるいは他のスポーツや趣味なんかにも応用できるんじゃないでしょうか。
ああ、なるほど。
あなた自身の強和音、つまり最も効率的で安定した基本の型みたいなものはどこにあるのか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれないですね。